後世
達人の
ブツブツいこか。皆さんこんばんは、滝本浩生です。
こんばんは、桃田達人です。
さて今夜も1時間どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします
私ね、はい、あの今年に入ってからね、はあ、あちこちでね、
はい、
あのいわゆる書き初めっていうのの会に結構もう呼ばれたの、
は
い、でいろんな方の前でその一文字を書くっていうね。で書き初めって、うん、もっとなんかあの私お経を書くのかなって思って心の準備せずに行って、
はい、
で今年1年とかをね、うん、先生はどのように過ごしたいかの漢字一文字でってその場で振られてたのね。
うん、
もちゃん今年の1年を自分の漢字一文字ってパッと言われて何書く？
今ふっと思いついたのは、うん、まあベタですけど、
うん、
炎。
ほう全然ベタじゃないと思う。
なんかあの誰かがやってたようなギャグじゃないですけど炎ですね。
へえ。
今ふっと先生
ほうすごいじゃん。
今思いついたのは炎。
ほう。
火二つ。
ほう。それはその心は。
いや燃えたいなっていう。
燃えたいんや。
今年は燃えてみようと。
そうなん。じゃあ今年のあれやな、末に桃ちゃんに同じ質問したら灰になっとかなかな。
灰になっとかなか
った。今年の一文字は
灰。
はい、炎か。
炎ですね。
珍しいね。私ね、いや、うん、でも私もちょっと懈怠やねってみんなに言われたんやけど、はい、あの見るっていう字にしたの。見るってあの看護の。
あ、看。これですか。
うん。あの何これ。
あ、はいはいはいはい。看護の看ね。
そうそうそう。
看護師の看。
そうそうそう。はい、この字にしたの。
ほう。なぜですか。
え。
なぜ。
なんかね。すごく。実感した。もうなんか心痛くなるほどよく分かってんけどさ、うん、やっぱりさ、あのこの看護の看って、まあ、手に目がついててさ、
はい、
要は手を触れてあげることでしょ。
あ、そうや、これ上手ですね。
そうなのよ。
お、
例えばももちゃんが、
はい、
あの夫婦熱出してしんどかったら手を当てるじゃない、おでこに。
うん、当てますね。
そんなんよっていう、うんうん、その手を当ててもらうことの安心感で病気って治ったりするやんか。
で
これはあのお釈迦さんがずっとそうやって、うん、手をずっと難病の方に手を当てながら、その難病の人が意識をなくしてるのを、うん、意識を戻すまで手を当て続けはったっていうのがいろんなところで残ってる。
そういうのがあるんですか、やっぱり。
うん、まあ、まあそんなとこからこの見るっていう字がこういうね、看病っていう。
その悪い部分に手を当てるみたいなでもない。
まあ悪い部分。
看護師さんは、じゃあ看護師さん、じゃお釈迦さんは、
え？
その例えばどっかが悪いところに手を当てはんのか、それともその人の腕だけを握るとか。
いや、もちろんそうよ。
あ、それだけですか。
だからどこが悪いかなんかわからないから
。おお、
うん、お、時々マットを外したことを聞く。
すみません。いや、よくあの気候ってあるじゃないですか。そこから始まってんのかなと思って。
さあ、でも東洋だから一緒かもしれないよね。出だしはお釈迦さんも、いや、どうなんやろうね、知らないけど。ただあのいろんな方が、まあ、自分もそうやけども、みんな心しんどくなるやん、
うんうん、
でその時にやっぱりこのネット社会って冷たいよね、
うん、
なんか文字で自分で一生懸命探したり、文字で励ましてもらったり、全部なんか文字でって一つの液晶画面の中に、みんなそこに人生託して生きてるような時代になっちゃっててさ、
うん、
でそれをやっぱり直接フェイストゥーフェイスじゃないとあかんなってすごく思ったの。
で、
私自身がすんごく悩んでることがあってね、
はい、
でその時にね、ある人が会いに来てくれたの。
ほう。
ちょっと前なんだけど、
はい、
で会いに来てくれただけでも OK やった。もう、あ、わざわざ飛行機に乗って会いに来てくれはったんや、
はいはいはいはい、
空港でお迎え行ったんやけど、空港でお会いしするというか、もう待ってるだけでもう心が治った。なんか分かる？分かる？
すごい。
でもう本当に忙しい方だから、空港で1時間ぐらいかな、
ほう、
話してまた飛行機でお帰りになったんやけど、
ね、そのためだけに来られた。
そう、来てくれ
た。先生に会いに、会いにだけ、うん、はあ、1時間のために、
うん、1時間もなかったと思う。多
分すごいですね、うん、それ
でもちろんね、うん、そうお話ししてくれはった内容っていうのもものすごい、そうかそうかと思うことやったんやけど、ほうほう、それよりも、はい、さらに、
はい、
うん、その方がその飛行機に乗ってきてくれてるだけでも、もうなんかもう OK、 もう大丈夫ですみたいな、
うん、わざわざ来てくれるっていう行為自体がね、
それをなんかね、うん、そういうことを我々って忘れてるやん、うん、
なんかね、確かになんぼ丁寧にいろんなこといっぱい文章を書いてくれるのもありがたいんですけど、
うんうん、
それはわずかね二駅向こうからでも、そうそうそう、うん、こう足を運ばれるっていうのとはまた全然ね、
全然違う。だからその直接こう会うっていう意味で、
うん、
なんか苦しかったら直接会う、直接話するとか、そういうことをね今年はもうちゃんと自分でね。
ということは先生もわざわざ1時間のために飛行機に乗られて、
行く行ってる行ってる、うん、今もう始めた、うん、それはやっぱり自分で誓ったから、もう今年、あ、今年って言ってもなんか1回だけ行ってきた
どちらまで
飛行機に乗って北海道に、もう一瞬タッチして、
北海道にわざわざついてんのに
行ってきた。
すごいな、うん、空港だけですか。
空港だけ移動する時間ないさすがにと思って、でもすごくね、うんうん、あ、これが自分のあれになったリズムになったらいいなと思ってね。今はなんかね、うん、時間あるかなとか、なんかどっかで勝負してる、
うんうん、
けれど、それがちゃんとできるようにしようと思って。
昨年はあれですもんね先生、その要は相談者をまとめてではないけども、人数も、うん、先生もお忙しいから、
うん、
5、6人いっぺんに相談の時間を作られたりとか、
うん、
で今年はわざわざ一瞬のためにまた会いに
行く。違う、うん、わざわざっていうのは自分がつこたらあかんわ。
あ、そうか、
来てくれはる人に対して私が言うのはいいけどさ、わざわざ私のために来てくれはったって私が言うのはいけるけど、わざわざ私が行くってこれは絶対言ったらあかん。
まあまあまあ、僕からしたら、いや僕からしたら先生にわざわざ来てもらう、まあいう気持ちになるんでね、
あ、
恐れ多いなっていう気持ちになりますから、先生が、うん、先生、あ、言ってあげるんですねみたいなのもちょっとね、これは僕が言うのも失礼な話だから。
いや、でもそっちにしといて、なんだ先生わざわざ行くんですねって言われたら、うんとは言われへん。
そう、まあまあ先生の立場
は、ね、ややこしいなんか、
うん、言葉はね、
うん、
は
い、そう、でもなんかその辺のちゃんとしたあの、うん、動こうと思って、この見るっていう字にしたの。
すごいな。
でそれをね、あの書き初め会場とかでさ、そういう気持ちになったんですっていうのを言いながらその場で書いてたらね、え、ほんな先生来てはんね、来てくれはんねや、いついつ来て、いついつ来て、でもその場でいっぱいに予約になっちゃって、ね、言った尻から断られへんからさ、じゃあ分かった、ほんなら行きましょうみたいにね、言うてしまった。
忙しいじゃないですか先生
言うてしまった。実は取り消したい。いや、そうそうそう
飛行機飛びまくらな感じじゃないですか。
うん、別にそんな飛行機の場所ばっかりじゃないよ、そんな、うん、電車で御堂筋でちょちょっと行けるとこもあるけどね。
もうわざわざ、
わざわざじゃない、うん、
来ていただける、
わざわざじゃない、
僕も来ていただこうかな先生に。
なんでもうこれ以上会わんでいいやんこんだけ毎週一緒におんのに
いや、でもやっぱ寂しい時あるんですよ。
あ、そう、うん、時々ももちゃん寂しそうやもんな。
そうそうそうほんでね、あの、いや思うんです、そのね、ネットでやっぱりどうしてもそのね、あの、心どうしても全て満たされへん時があるでしょ、やっぱりネットの中では。
まあまあ、それあるやろね、
うん、だから僕もできるだけその小さい集まりでも、
うん、
やっぱりなんか作っていかなあかんなと思ってね。
ももちゃんが、
うん、いや、集まりでも友達ですよ言うたら、普段もうだんだんこのフェイスブックとかでやり取りするようにばっかりになってきて、 LINE とかグループでね、
あ、そういうことね、
LINE グループでわーってやって写真載してわーってそれなりに盛り上がってみたいな感じですけど、やっぱりちょっとずつでも改まって友達とご飯食べに行くような機会をね、なんか
遊びやんそれ、たんね、
まあまあまあまあ遊びですけど、こういうのもやっぱり作っていかなあかんかなと。
あ、そう、そんな、私らいっぱいあるからようわからんわ。
いいですね、もうほとんど呼ばれないんで。
あ、はい、そういうことか。
そうそうそうそう、で、あえて自分から作っていこうと。
あ、じゃあでも呼ばれない人が作っても誰も来ないんじゃないか。 そもそも論としてそこなんかちょっと何かがあるんじゃないか。
でもね先生、僕一つ思うのは、うん、こんだけネット、まあ、これがどんどんどんどん進化していったら、うん、それこそ、まあ、ないと思いますけど、うん、お葬式がネットでみたいなね、
うんうんうん、
わざわざそこまで足を運ばないけど、う
ん
うん、まあ、
当然それはそれでいいんじゃない。
いや寂しい話ですよね。
そうかな、う私そこは違うな。
違いますか。
だってもうかその相手の方亡くなったんでしょ。でもどうしても行けない、
うん、
だって亡くなるの急に亡くなるもん、
うん、まあね、
うん、急なんだもん、うん、結婚式とかやったらね、うん、前もってに行ってやけど急に亡くなって、でも地球の裏にいるかもしれへんし自分が、まあ、その時にネットで例えばやけども、そこは上映されるって変やけどね、うん、放送というか なんていうので、そこにずっとその告別式とかを画面上でライブでね見てて、私それありやと思うわ、う
ん、いや遠くあったらあれですよ、うん、近いのに、
うん、まあ、それはその人の生き様や、うん、それは寂しい云々じゃないかもな、
うんうん、なんかそこまではなってほしくないなっていうのが僕の思いですね。
あそこはなんか坊主としてどうでもいいかな。
あそうですか。あ、そんなんはどうでもいいですか。
全然いいと思う。だってそれでも足運べない方がいて、いやその近い人が行かないかどうか、その人の生き様の問題やから、そこ論ずる流れで、うん、そういう人はお葬式じゃなくても友達の結婚式も行かないと思うし、
うん、
うん、でもどうしても行けない時に、でそれはありやな、死に目に間に合わなかったとか、うん、でお葬式行きたいけど行けなかったっていう方いらっしゃるもんね。
ん
それすごくいいシステムかもよ。
うん、
もうそれは寂しいかな、まあ、違うな。
中継じゃないけどもその場でね、
うん、いいこと違うそれ。
いや確かにね、僕の知り合いが今年の正月、うん、あのお母さん亡くなりはったんですよ、うん、元旦、31日の晩に、
うんうん、
ほんでもう飛行機がすごい遠いところなんで、うん、飛行機が全く取れなくて、
うん
うん、結局は四十九日ぐらいまでにしか帰れないみたいな。
じゃあそういうシステムがあったら、
ね、たらそれはそれでね、そういう場合はいいんですけど、
うんうんうん、それすごく寂しいことなんかじゃないと思う、冷たいことじゃないと思う。
そうですか、
うんうん、坊主の私が言うのもないけどな。
うんなんかね、あんまりこうそういう若い子たちがそういう風に流行りだすと、そういう風な時代になってくるのかなとかと思ったらちょっと寂しいかなって。
どうしたももちゃん、なんか嫌なことあったの。
いやいやいやいや
そしたらなんかノリが悪い。
あ、そうですか。
暗いちゃう話して、
はい、
うん、私ほんでね、うん、今年ちょっといろんな新しい仕事がどんどんも決まってね、で自分でちょっと自信がないのね、
うん
うんうん、でその時にそれをこの間来てくださった方に相談をしたの。
ほうほう、
うん、ほんだらその時にね、アドバイスをくれはったんがね、タキちゃんなって、そのタキちゃんが自分タキちゃんが人に与える印象というのを把握していたらきっと何事も緊張しないよ、うん、でタキちゃんが人に自分が何を与えるべきなのかっていうことをぶれていたら緊張するよって言われて、ほう、それはでもなんだろうって思ってたのね、うん、だから初等効果ってももちゃん知ってるかな。
いや、わかんないです。
初等、初めて、うん、お初の初ね、はい、お初の初に頭って書いて、うん、
はい、
うん、でこれ初等効果、
効果
は効果ね、
はい、
って言うんだけど、でこれはすごく簡単に言うと、
はいはい、
第一印象ということなの。初動効果っていうのは、はい、パッと見た瞬間にその人を、あ、この人例えばいい人だなとか、この人なんか意地悪そうとか、
うん、
ちょっともう今度一緒に会うのはちょっと嫌だか嫌だなと思ったり、つまり第一印象で人は何らか人に判断するでしょ、うん、でそれをまあ初動効果って言うんだけど、
はいはいはい、
でその初動効果の最も、
うん、
その100としたら、それがどのようにして分配してみんながその人をね、あ、ここはこうだから嫌だなとか、何が何パーセントを占めるかっていうことなんやけど、うん、パッとお会いして、例えばこんな服装を着てる、でその時の会話の雰囲気も含めてね、はいはいはい、でお食事をした時やったらお食事のその仕方もあるじゃない、うん、所作とかあるじゃない、うんうんうん、ああいうのいろんなものをひっくるめて、その人と会ってその日一日話してお食事してっていう全体のトータルとして、何がその人を印象的に決めるかっていうことなのね、
う
ん、最も あの高いランキング、その100のうちでね、その人のあこの人こんな人だなって決めるのは、うん、55% がまず表情なの。
ほうほうほうほうほう、
表情よ。だからその、はいはい、ほら清潔感うんぬんくんぬんなんかじゃないわけよ。表情 55% が表情、
はい、
すごい、すごくない？私最初これした時、ね、意外やなと思ったの。
何を思われました最初？
なんか清潔感とか、
あ、はいはいはい、
大人になると、ね、子供ってそんな清潔とか見えなかったけど、はいはいはい、大人になるとなんとなくこのきっちりとしてはるとかね、なんとなくその清潔感って思ってたけど、そういうことは全然関係なしに表情、まず表情、
表情、はい、
うん、が 55%、はい、次何やと思う？
表情の月、
うん、
何パーセントぐらいですか次は？
次はね 38%、
うん、
で残る 7%、うん、これで全部で100になる。
ね、声、
は、
当たった？
当たった。
マジですか？
うん、
38%、
そう、
うすごい。服かなと思ったんですけど。
ああ、服装、
衣装かなと思ってんけど、うん、いや、うん、声かな。
あ、すごい、
出てくる声が、
うん、そうやね、
こ、う
ん、あ、すごい当たったな、ももちゃん初めて。
すごいですね、
うん、
なんかだからあの、そのパッと見た感じの顔から出てくる声が、うん、パッと頭の中で見た瞬間にこの人こんな声っていうね、ある程度なんか頭の中で人間ってあるじゃないですか。
あ、そういう想像したことがないから。
そうそう、一瞬でなんかありません、この人の声って大体こんな感じかなっていう声よりも、なんかすごい透き通った声っていうか、その綺麗な滑舌がいいとかじゃなくって、
うんうんうん、分かるよ、
なんか素直な声が聞こえた瞬間、ホッとするのありますよね。
まあ、ちょっとそれは私、まあ、そんな風に考えたことがない。
あ、まあ、僕声ってものすごい気にしますね。
あ、気にしたことないんだけど気になる声はあるよね、うん、
あの
どっちかっつうと、
もうなんかね、ごっつい雑音に聞こえる声ってないです。
いや、雑音に聞、いや、うーんと、例えばどういうの？
あのね、ちょっとね、あの、まあ、みんながみんなちゃいますよ。すごい、ちょっとダミ声なんですけど、うん、ダミ声で、なんかね。
ダミ声って何？
ダミ声で、ちょっと枯れてる声。
私の、みたいなやつ。
ああ、違う違う、もっと、あの、あれみたいな、セリーチみたいな。
ああ。
え、ウェウェウェウェ。
はいはいはい。
みたいな声の、あれの、もうちょっとこう、あれで、高いところから出て、こう、なんか変な、もう、あるんですよ。勢いのある声で。それってね、ものすごくこう人の心をこ
う、うん、どうなん
の、キュッとこう縮こまらせる声っていうかね、なんかちょっと距離を置かす声ってあるんですよ。
ああ、
ありますわ。
まあ それはももちゃんがやろうな。
僕、もちろんもちろん僕がね。
どっちかっていうと、うん、
全員ちゃいますよ、
うんうん、私ああいうあのガラガラ声っていうの、うん、大好き。
あんな上田正樹さんみたいな声僕好きなんですよ。大好きなんですよ。
上田正樹って誰やったっけ？
あの、ほう見て、あの、悲しい色やねんの。
ああ、
うん、うん。ああいう人とかの声とか大好きなんですよ。うん、柳ジョージとか、ああいう人の、うん、ああいう声も、しゃがれた声っていうの好きなんですけど、
うんうん、
ダミ声っていうのが。
その、多分ね、それはももちゃん、まあ、ほとんどの人が苦手なんかもしれへんよ、うん、ただ私はほら周りが全員ダミ声だから、お商人さん全員声潰してるから
言えてますね、
うん、だからやっぱ師匠たち、私の師匠なんかも声も本当にダミ声
言えてます。だからただね、
うん、
僕もそういう僧侶の人とお話しさせてもらったことあるんですけど、うん、あの人のダミ声あるんですけど、喋、うん、るね、その声の、
じゃあまあそんなことはもういいわ、うん、ほんで次 7%。
あ、 7%、 これはね、
うん、
眼差し目。違いますか？
うん、違うな。
じゃあ、
うん、
服、
うん、ないと思う。
7%、
うん、この表情が 55% で 38% が声で印象が決まる、その人をね、うん、この人ってこんな人だわっていうのが、うんうん、あとたったの 7% なんだけど、うん、この3つで人はその人を決めるっていうかね、うん、あるらしいわ。
最初に発した言葉、
うん、まあ当たりそうにないから、これがその人と一日会話した話の内容やって、たった 7%。
へえ、マジっすか。
すごくない？すごくない？
それすごい。
話の内容が普通どっちかっていうと、話の内容でその人の価値観を見たり聞いたり、なんか生きてきた背中感じたりしそうに思うじゃない？
思います。
でもそうじゃなくって、やっぱ表情、 と声で話の内容はわずか 7% やって、
これはすごいですね。
すごいでしょう。でその時にわざわざ会いに来てくれはったその方がね、滝ちゃんは自分表情ものすごい得してるんやで、それから声も得してんねんで、自分はこの2つがすごくいいんだ、私は恵まれてるんだ、私はいい表情できるんだとか、そこさえ見失えへんかったら滝ちゃん何やったって緊張せえへんでって言われて、いやいやそれはまた話は別ですよって言うててんけど、それは本人の心であって、ただ滝ちゃんを見てんのは外の目が見てんねんと、あんたは自分から自分発信で人を見てるけど、もちろんななんだけど、滝ちゃんが何をしようが相手はその外から滝ちゃんの声を聞いて表情を見てんねんと、だから何がどう転んだって 93% は成功するって言われてる。うん、どうなるほど
すごいですね。それはすごい、
教えてもらって、だからあの本当やったら滝ちゃんはなラジオじゃない方がええねんでって言われた。
いや言えてます。いや早いことほんまに先生の番組ができなかった
ん
です
よ。そんなことは全然興味がない。
いや興味なくてもね。
じゃあね、だから、ももちゃんと今年からあれで何かしようよ。
あ、YouTube ね。
ぼちぼち行こうか。
行きましょう。
もも、後世達人の、ぼちぼち行こうか。
ぼちぼち行こうか。はい。
やったよろ。
はい。
の番組
紹介。ぜひぜひお願いします。
でもそうやってアドバイスくれて。
表情は。
だから話の
表情いいっすもんね。
内容ね。そこをそんなに、であろうであろうとか。新しい仕事始まってそれうまいこといくやろかとか、その 7% のことを気にすんなって言われて、あとの 93% に自信を持っとけば、ほぼほぼ OK やと 93% は。それをすごい教えてもらって、あらららら、みたいな。そんなこと言われてもってまだあるよ。やっぱり全然知らない未知のことするのにね、表情と声だけで勝負しますねって言おうよ。
ちなみにどんなことするんですか？
それは秘密。
うわもう、またやん。
そういう秘密なんやけどね。でもそう、なんだかでもあの
いや、
ね、心の拠り所になるよね。
すごいですね。これがこの解析が分かるだけでもすごいいいですよね。これ
そう、
意外に多分聞いてある人は服とかね、髪型とかね、
まあ、
ってなるじゃないですか。
で表情じゃなくて見た目だよね。
そう、ほんで話の内容がかなり多く占めると思うんですよ、みんな一般の人的にね、思うのは。
そうやわ、多分ね。だからもう全然そこにね、その例えばほら服の戦争です、乗ってる車とかね、溶けてるつけてる腕時計とかね、そういうことなんかもかけらも入ってこなくて。
本当ですよね。
これを初等効果っていうふうに言うらしい。
これはすごいな。これブログに書かしもですか？
はい。いや私書いたと思うけど。
あ、そう書いた。私それコピペしてというかもうシェアしておきます。そのさ、
あ、だからまあ、あのラジオでこんなんやでっていうふうに、あれ書いといてもらったらいいんじゃない？
あ、わかりました。で先生、その方が言われたもう一つ、あの先生が伝えられたいこと、後世先生が伝えられたいことが、はっきりしてたら、何ももう怖いものはないよって言ってはった、ところなんかもすごいですよね。その、先生が何をみんなに伝えたいのかっていうところを、
やっぱそのね、アドバイスのポイントが違うよね。
違いますね。
すごい感動したもん。
すごいですね。
だからなんかそういうアドバイスができるって、もちろんほら私がどういうことを相談をしたいかなんて相手の方はご存じないわけで、会って初めて私はカミングアウトしててね、実はこうこうこうでなんか血圧高いの、それでなくても血圧高いのにも破裂しそうなんですよ、そのこと考えたらっていうふうに不安のうちをポロポロとこぼしてみたら、滝ちゃん面白いこと言うねって言って、これをバーッと話してくれはってさ、どんだけそのまとえたアドバイスしてくれはんねやろって思って。
いや、すごいですね。それは1時間でも十分ですね。
十分。もうなんか、いや、もうお会いする前からもうそこでほぼほぼ OK になってたけどね。よし、頑張ろうっていうような。なんだけど、やっぱりそこにもう最後の一言のようにそんな言葉くれはったらね。
かっこいい。
かっこいいよね。
すごい。それを伝えにわざわざ飛行機乗って。
そう。 かっこいいよね。
大輝ちゃん何ビビってんだよ。何も怖がることないじゃない。
そうそうそうそう。
初等効果って知ってるみたいな。全然ちゃう。
いや、まあ、初等効果のことを話してはんねんなっていうのは、私は分かってた。はい、ただ、ここまで詳しい中身をそんなに分かってなかったんだけどね。
すごい。これってすごい。
なんかやっぱさ、人生って、ま、もうその方はすごく苦労する。もう、本当に苦労ってこういうことっていう苦労をされて、もうそれを全部自分でチャンスにひっくり返した方なのね。で、
ちなみに、有名な、著名な。
うん、そうだね。
僕でも知ってる。
知ってる、
マジですか、うん、
で、その方がね、そのアドバイスをくれはったのが、私に対してアドバイスくれはったの2回目なんだけど、でももうあの最後聞いたのね、
はい、
こういうその、うん、こういう時はこうした方がいいな、ああいう時はこうすべきだなって、うん、ご自分の人生においてもやっぱりお分かりになりますよねって、
うんうんうん、
なんていうの、浅はかな人間からすると、うん、他人の人生はよく見えても、うんうんうん、あのアドバイスね、はい、できてももちろん客観的に見てるから、でも自分の人生、主観的な自分の人生ってどうも自分にだけはジャッジメントが鈍るっていうかね、はいはい、うん、そういうことも過去にあらはったんですかって聞いたら、うん、今でもぐちゃぐちゃだよ自分の人生って言わはるよ、
へ、
うん、言わはんねんけども、でもそのこういう時にはこうすべきだろうなってっていうことは瞬時にはもう誰だって分かるようになると、そこはもうあとは楽しんで年取れって言われて、
うーん、
そうかで、いろんな経験を積んで年を取ったらだんだんとそこは早なるよって教えてくれはったからね、もう当たり前のことを聞いてるんやけど、
はい、
そりゃそうやんなって当たり前のことを聞いてるけども、やっぱ言葉の重みがさ、もう全然違うじゃない、うん、これもしお釈迦さんがね、
うん、
後世を怖がるなと、うん、年取ったら誰でも経験積むから、何だってこっちよりもこれがいい、うん、あれよりもこれが正しいってすぐ分かるようになるから、うん、年を取れっていうふうにもしお釈迦さんに言われたら、はーいみたいに、
はい、
もうこの上ない言葉の重みなんだけど、
誰が言うかっていうところも、
うんうん、まあ誰がっていうか、どういう生き方をしてきた人に言ってもらってるかかな、うん、だからしっかりと生きようって、
うん、
なんかね、うん、正月早々、いやいやいや、だから私の人生の中にこう大事件がいっぱいあってさ、
うん、すごいですね、うん、
すごい感動しちゃったの、
いやすごい、
さあじゃあ、うん、今から一曲曲を挟んで、その間にももちゃんと二人でさらに盛り上がっておきましょう、
すごい、
はい、うん、じゃあ本日一曲目の曲です。あ、いい曲だな。シカゴのナンバーから素直になれなくてです。どうぞ。
Just for the day.